ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本のりひこのラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本のりひこ先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本のりひこのラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。今日も始まりました、坂本のりひこのラジオ経営塾。パーソナリティは私中田民子と根葉智美がご一緒させていただきます。はい、では本日も坂本先生、根葉さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。先生、根葉さん、よくね、会社って人を定着させるのが大変ね、離職率を下げたいなんていうね、経営者様のお声をね、お聞きしますが、この辺のね、ポイント、大事なところをですね、今日少しテーマにお取り扱いをしたいと思います。はい、坂本先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい。はい、で、今日はですね、離職率を下げる3つの方法という形でね、お話ししていきたいなと思います。で、この3つの方法ですね、1つ目が、理念の共有ですね。で、2つ目が、育成計画。で、三つ目が、コミュニケーション。この三つなんですけれども、これについて今日はね、お話していきたいと思います。で、今、会社のね、経営者さんの悩みとかで、やっぱり社員さんが定着しないという悩み、これね、抱えてる方結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。先ほどね、見てたらね、七五三の法則っていうのがあるらしくて。
七五三。
はい。中卒の人は7割辞めて、高卒が5割。で、大卒でも3割が3年以内に辞めちゃうっていう。だからもうそれぐらい新しい人を採用しても、すぐに辞めちゃったりとかですね。そういうこと。あとね、中途で採用しても、またそういう人もね、なかなか定着しなかったりとかっていう形で。あと、これ、業界とかにもよると思うんですけれども、根葉さんがね、以前いたペット業界とかもすごく離職率が高いということで、ちなみにどれぐらいの離職率とかってわかります？
私が学生の時に言われたのは、8割型辞めますっていう。
8割
言われてました。そんなに辞めるんですね。
ね、すごい業界だなと思いました。
ね、なんで、本当ね、そこはかなり極端なね、業界かもしれないんですけど、でもやっぱりこのね、人が辞めるっていうのって今すごくやっぱり問題だなというふうに思うんですよね。日本がね、人口増えてる時は良かったんですよね。若い人がどんどんいる時代は、辞めても次の人取っていけばいいやっていう形でやっていけば良かったんですけど、今ね、基本的にはもう少子高齢化になってますから、辞めるとね、次の人取るのに、また費用がいっぱいかかっちゃうわけですよね。採用のコストが、だからそう考えるとやっぱりちゃんと採用した人がちゃんと定着して残ってくれるっていうのが、結果的に企業の利益も残していくっていう形になりますので、このね、離職率を下げるっていうのは経営者にとってはね、会社経営を安定させる上で非常にね、大事なポイントになるので、今日はね、その3つについてね、お話できたらなと思います。
はい、お願いします。
はい。ということで、で、最初のね、1つ目の理念の共有っていうところですね。はい、まずここをお話したいと思うんですが、会社の理念っていうのがどういうもので、で、それをやっぱり社員さんとかと共有できてるかどうかって、これすごく大事だなと思います。で、なんか会社によっては、なんかね、理念って何ですかってね、なっちゃったりとか、理念って社長室の壁にかかってるあれですかみたいな。そういう感じで共有されてないっていう場合があるんですけど、で、これ共有されてないと絶対ダメってわけじゃないんですけれども、古い人ばっかりだったらそういうちゃんと言葉になってなくてもよかったりするんですが、その新しい人が来た場合ですね、この時にやっぱりその言語化っていうかね、言葉にちゃんとなってないとですね、新しい人たちに広まっていかないっていう形、で、入ってきてもなんとなくこの会社って、どういうふうに動いてるのかなっていうのが、なんか雰囲気でつかまないといけないみたいな感じになってくるので、で、それって、その雰囲気に馴染めた人はいいんですけど、馴染めない人は離脱しないといけないっていう形になってくるので、やっぱり会社が、この会社ってこういう会社なんだよっていうのをちゃんと定めて、で、それを、やっぱり社員さん一人一人とちゃんと共有していく。 っていうこと。で、これも一回共有、一回話したから分かったよねっていうのは多分ほとんど分からないので、みんな。
うん、
この理念っていうのはもう何十回何百回、本当下手したら何千回って、うん、もう社長だったり、ね、幹部の方々がみんなが、うん、まあ常に常に話していって、で、それがだんだんだんだん浸透してきて、
うん、
ようやくその理念に沿った、まあその価値観でみんなが動けるようになってくるっていうこと。ここをやっぱ揃えるっていうのはまず、ね、この離職率を下げる上でも非常に大事になるかなっていうところですかね。
まあ本当理念の共有ですよね。
ね。
でも確かにそうなんですよね、先生。結構採用の瞬間とかね。
はい。
その入社当日とかにね、
はい、
理念って一回聞いてるけど、まず一回では頭に入ってない、気持ちに落ちてないっていうことがありますもんね。はい、うん、
いやなかなかね、一回聞いてもね、結構理念ってね、なんか、抽象的な言葉だったり、いい言葉だったりするんで、なんとなくふーんって流れちゃうので、印象に残りにくかったりもするので、なんで流れちゃうんですけれど、やっぱりそれをしっかりと共有というか、理解していく。うん。で、みんなで、それを常にね、その理念からちゃんと考えるっていう癖をつけていくと、まあ、社内の基本ルールになるので、一番の基本ルールになるんで、うんうん、そこがちゃんとベースが揃った上で、お仕事ができると、仕事しやすかったり、あと、そういう基本的な考え方が分かってると、その組織とかっていうのが、社員さんにとっても居心地のいい組織になってくる。
うんうんうん、
で、基本的なこのルールみたいなのが分からない組織っていうのは、逆にそこにいると人は不安感が募ってくるっていうのがあるので、
うん、
なんでそういう理念とかを共有するっていうのは非常に大事になるっていうところですかね。
うん、大事ですよね。だからその、理念がちゃんと言語化されていること、
はい、
例えば伝え続けていくこと、
はい、
なんかちょっと思い出したんですけど、
はい、
以前ね、お勤めしてた会社がすごくいい会社さんで、
はい、
でも今思い出るのは、その創業者の思いっていうのを、
うん
う
ん、
どういう思いでこの会社を創業したかっていうことをですね、はい、最初の初月、
うん、
毎日毎日同じことを話されるっていう、
うんうん
うん、でもある意味その中で、あ、そっか、私こういうことをこの会社でしたいがために、やっぱりここに来て正解だったなっていうような、
うんうんうん、
でそのために頑張ろうっていうのね、
うん、
モチベーションがやっぱりこの理念の共有から生まれてきたっていうのはありましたよね。でも逆にね、さっきペット業界8割の離職率っていうことがありましたが、ネハさん、差し支えなければどういった時にその会社を辞めようと思ったのか、これ先生参考にちょっと聞きたくないですか、うん、
ね、はい、ぜひ聞かせてほしい。
ぜひぜひ、差し支えない程度で。
ありがとうございます。
はい。
私が最初に勤めたのペットショップだったんですけど、
うん、
今話聞いてて思ったのが、そもそも理念がなかった。
理念がなかった。
そう。なかったか、知らされてない状態だった。あったのかなぐらいな感じだったから、
うん、
そこがまずまあ今の話だとなかったなっていうのもあったし、うん、あとは、やっぱ毎日毎日同じことやっていく中で、うん、何のためにこれやってんだろうっていうのが分かんなくなってきちゃった。大事なんですけど、命の扱ってる仕事だから、やんなきゃいけないっていうのは、うん、もちろん分かってるんだけど、
うん、
これをじゃあ10年、20年続けてった先何になるんだろうっていうのが、やっぱ見えなくなっちゃって、
うん、
あ、なんかここにいるの私じゃなくてもいいな。って思って転職しようって言って、うん、私はお仕事を変えました。
なるほどです。でも最初はどういう思いでそこって、まあ、就職されたんですか？
あ、でもまあ動物が好きだったっていうことと、うんうん、あとは、まあ、トリミングってカットですね。
はい。はい、
毛のカットを、うん、やらせてあげるよっていうのがあって、
うんうんうん、
あ、やりたいです。やらせてもらえるんだったらお願いしますって言って就職したんですけど、
うん、
辞めるまで一回もできなかった。まあ、ちょっと触るお手伝い程度ではできたんですけど、うん、やっぱりその学生上がりの子を、丸々お任せはできないからっていうのが理由で、うん、まあなんかそのカットさせてもらうっていう時間を作ってはもらえなかったっていうのがありました。
うん、
なるほど。例えばそこでもし見通しがついて、見通しがね、今はこうだけど、何ヶ月後にはこうしようね、みたいな。感じの計画が前もって、もし知らされていたとしても状況って変わりましたかね？
ああ、そうですね、うん。もしそれがあったら、あ、じゃあそれまでに他のことを、業務をね、もっとこれ短縮できるように頑張ろうとか、うん、他のところを何か自分で工夫するみたいなことが生まれたのかなって今思うとありますね。
うん、 なるほど、理念と先生、今のね、今ネハさんのもう素直なね、あの開示の中からね、なんか2つ目のポイントが見えてきましたよ ね、
はい、もうまさに今の育成計画だなと思って、うん、やっぱりね、なんかその方が新しく入ってきた人がどうやって成長していくのかっていうのをやっぱちゃんと見せてあげるってすごく大事だなっていうのをね、うん、なんか思いますよね、うん、で多分ね、ペットのそのトリミングでカットの業界とかも多分なんだろう、多分昔の職人語りの世界が残ってるのかなっていう気がしててね、うんうん、昔はね、それこそお寿司屋さんとかもね、寿司握るまで10年かかるとかね、そういうのがあったと思うんですけど、で多分日本のね、そういう職人の世界ってなんかやっぱそういう習慣が残ってたりするのかなって思うんですけれども、うん、でもまあ今ってね、勉強しようと思えばね、いろんな教材もあればいろんな場もあってっていう形で、学習の効果ってもっと早く上げられるのかなっていうふうに思うので、そこをちゃんとその理不尽なね、なんか何年経たない、何年下積みしないとね、触らせないじゃないですけど、うん、そうではなくて、まあ、きちっとした計画ですね。で、その人に合った、うん、その人が、やっぱどういう風になりたいのかっていうのをね、ちゃんとヒアリングしてあげて、で、それをね、まあ、こちら側もどういう風にサポートしていくのかっていうのを、うん、まあ、すり合わせてやっていくっていうのは、まあ、すごく大事かなと思いますよね。
大事ですよね。なんか先生、今の話を聞いて思い出したんですけど、はい、ね、ニハさんも、ちょっとね、見通しがついていたらね、って話も、うん。なんか、砂漠でね、目的を告げずに、ただ砂を掘れって言うと、人は3日でおかしくなるみたいなね、話を聞いたことがありますけど、まさにそういう状況に陥ってる新人さんがいないでしょうかね、あちらこちらの会社さんでっていう。
ねえ、やっぱりそのね、うん、目的をね、ちゃんと教えてあげないと、そうしないと、ロボットみたいな人しか残らないというか、うんね、なんか言われたことをやる人は残っていくんだけど、自主的に考えてやりたいっていう自立性の高い人っていうのはなかなか残ってくれなかったり、他の会社に行っちゃったりっていうのがあるのかなっていうのはありますよね。
それはありますね。
うん、
なんか、うん、あると思います。だけどとある社長さんがですね、はい、もうほんと長く経営されてらっしゃるんですが、はい、どうせ育ててもやめてしまうっていうね、ことをおっしゃってる社長さんが結構いらっしゃって、
はい、
まあでも社長もやっぱり心折れてるわけですよね。なんかね、月に1回辞職届とかもらっちゃうと。
ああ、それはちなみに何業の社長さんだった
の？金融業界もあればサービス業もあります。
はいはいはい、はい
うん。なんですが、よく私ちょっと観察をしてと思ったことが一つだけあって、
はい
はい、育ててもいなくなるっていう前に、育てているのかっていうことが、採用して、まあ、現場に入れて、まあ、即戦力ですよね。人手が増えるので。
はい。はい、
すると、もう、今まで仕事がね、結構もう大変だった、いわゆる元々いる既存の社員が雑用的なものをすぐま向けちゃう。
うん、
入ってきた人に。うんまあ、もちろんそれで、日々の業務は成り立っていくんだけれども、まあ、入ってきた側も最初はそれでいいんだけれども、1週間、2週間経つうちに、これでいいのかなっていう思いと、うん次の見通しが立たないと思い、
うんうん、
でなおかつ、先輩を見て覚えろっていう形になってたりするので、
うんうん、
何のためにここに入社してきたのか、
うん、
転職してきたのかみたいな、
うんうん、
実は転職や離職要は入社後約7割8割の人がそういうストレスが落ち込むらしいんですよね。だからそのだから社長自身の苦手意識で現場任せになってしまっているっていう状況、うんうんがさらに離職率生んでるんだろうなっていうようなね、うん、ああなんかそれを感じたことはありました。
いややっぱりね、まあ社長さんとかね、うん、上の人はねなかなかねその新人時代のことをね思い出すってねなんか難しいというかね、
うん、
もう自分にとってはねもう何十年も下手したらね関わってるお仕事ですから、
うん、
ね。なんかそういうのってなんとなくわかるでしょみたいな感じになると思うんですけれど、
うん、
やっぱりねそうではなくて。やっぱり新しく入った人に合わせて、まあ本当もう子供を育てるのと一緒ですよね。
そうですよね。
ね、最初はね、離乳食から食べさせてね、うん、よちよち歩きからっていうところで、うん、でようやく小学生ぐらいになってきて、ちょっとね、一人でちょっと動けるようになってきて、うん、中学生、高校生みたいに一人立ちしていくみたいな、うん、そんなイメージですよね。
本当にきっとそうですよね。うん、なんか、そう。だとなんか新卒採用、まあ、うん、学校を卒業してすぐ入ってきた新人さん、あと中途採用、30歳、40歳になって入ってくる。でもこれも意外とちょっと似てるかなと思う点が1点あって、うん、30、40歳だから、もちろんね、それまでのキャリアはありますけど、
うん、
違う会社に来るって、
う
やっぱりこのカルチャーショックとか、
うんうんうん、
ね、結構ストレスもあったり、わからないことがわからないって言えなかったり、なので最初にやっぱり一定期間は新卒採用も中途採用も同じようにちょっと寄り添ってあげないといけない、
うん、確かに、
ね、それが先生のおっしゃる育成計画に通じる部分なのかもしれないな、なんて思いますが、うん、いかがですか？
いや、本当そこ大事だなと思いますね。で、やっぱり会社がね、違うと、やっぱ文化が違うし、あと、用語が違ったりしますよね。
そうですよね。
同じ業界でも用語が違ったりとかっていうのがあるので、なんかそういうのを一個一個からね、最初覚えていかないといけないんで、まあストレスになるんで、そういうのを、こちら側がやっぱりちゃんと気遣ってあげて、理解してあげないと、特に中途とかだと、ね、もうあなたね、実績あるからもうできるでしょみたいな感じでやっちゃうと、そうそう、うん、結構そこがまたストレスになってきて、それが溜まってくると、あ、やっぱこの会社合わないな、みたいな感じで、せっかく中途で採用したのに、ね、いなくなっちゃうみたいな。
ね、するとね、すると社長はまたね、あの苦手意識が出て、はい、なんかね、離職率上がってっていう悪循環が結構あるんじゃないかななんて、皆さんいかがですか？さっきからね、結構、うんうんって納得しながら、いろんなことを思い浮かべながらね、お聞きになってるようですが。
うん、すごいわかります。私も何回か転職してるので、やっぱ転職するたびに、今の会社もすごくいい会社なんですけど、いくらすごくいい会社でも、やっぱ入った時って不安とかストレスの方がどうしても大きいから、本当に些細なことがストレスだなって、これ聞いていいのかなとか、今のタイミングでいいのかなっていうのだけでも、なかなか難しいから、そのフォローをもらえるっていうのは、やっぱ最初のうちってすごく受ける側としてもありがたいなって思ってます。
フォローを受けること、あと理念の共有と、ですね。先生、またこれがね、三つ目のポイントのコミュニケーションにもね、大きく関わるところだと思うんですけれども、その辺も少し詳しくお聞かせいただければ。
はい。ありがとうございます。そうですね。で、三つ目のね、離職率下げるポイントのコミュニケーションというところで、やっぱりそういう、新しく入ってきた人って、やっぱりストレスが溜まりやすいのかなって思うんですよね。やっぱりね、新しい環境に来るときに、人はね、慣れるまでやっぱ時間かかりますから、そういったときの小さなサインっていうか、大きなサインにはね、気づきやすいんですけど、やっぱり早め早めでその方が不安に思ってるなとか、ちょっとこう、わからないなとかで、ちょっとストレス溜まってるなみたいなのを、こちら側からやっぱり気づいてあげて、定期的に、最初はなるべく短い間隔でコミュニケーション取ってあげるっていうのはすごく大事かなっていうふうに思いますよね。
なるほど。コミュニケーションね。なかなか伝わってるって過信しちゃってる場合もありますよね。
そうですね。で、その時に大事なのが、やっぱりね、安心安全な場を作っといてあげるっていうか、特に新人さんとかのね、教育だとね、安易に怒ったりとかってしちゃってると、怒られちゃうと、次、なんか言うのが怖くなってきたりとか、あと、ミスしたの、ミスが報告が上がってこないみたいな感じ
に。ありますね。
はい。で、これが一番ね、最悪というか、誰も得しないというかね、
ありますね、
でミスはね人間だから絶対起こることなんですけど、でも一番ね組織としてやめたいのはね、ミスを報告せずにね、なんかそれの対応が遅れて、でそれミスがさらにまたクレームとかにつながっちゃうっていうのがね、これが一番良くない状況かなと思うので、まあそういう発生したものはねすぐ対応していくっていうのが、まあそれがチームでね解決できるかどうかだと思うので、まあそのためにもその安心安全なコミュニケーションですね、なんかそれがちゃんと取れて、まああと密なコミュニケーションですね。これが取れてるかどうかっていうのが、やっぱりストレスをためずに仕事してもらう上での非常に大事なポイントかなと思いますね。
うん、うわ、安心安全って、なんだろう、今すごく納得ですね、ネハさん、
はい。本当ですね。言っていいんだっていう場があるだけで、あ、ちゃんと今伝えようっていうことができるのはすごいなんか、言いやすいですよね。
確かにね、なんか、失敗するなとかって激飛ばされて、言えなくなっちゃって、だったらなんで言わないんだって言われてもね、それちょっときついですよ、ね。
そう、プレッシャーかけられて余計失敗しちゃうみたいな。
確かに、でも金融機関とかだと、そう、コンプライアンス違反、明るみに出ない原因が、そのなんか詰められすぎるミーティングにあるっていうケースもね。
ありますね。
ありますよね。
僕も昔 ね、銀行だったから、もう毎日詰められてましたから、もう数字、営業の数字をね。でもやっぱそうすると、やっぱりなかなか報告したくなくなってますもんね。
そうなんですよね。
ね
だから、契約、ご契約をお預かりできたときは喜ばず、それは普通だと。できなかったときには詰められるっていうね。
はいはいはい、はい。
それは育成ではない
はいはいはいはいはいはい、ね、なんで何でも話し合える関係性を作っておくっていうのはやっぱりすごく大事かなと、うん、離職率会社辞めるときも辞めますって連絡来るっていうのはもうやっぱり遅いなって形なんでね、なんかやっぱその前にね、いかになんかそのね、その兆しをキャッチできるかとかですし、で、あと今とかだとね、なんかもう辞めますも言ってことでね、あのいきなり退職代行サービスから連絡が来るっていうのもありますからね、それもね、コミュニケーションが取れてないっていう、もう最たるものだなって思うので、そこをちゃんとね、経営者自身がやっぱ意識して歩み寄ってあげるじゃないですけども、コミュニケーションをちゃんと取ってあげるっていうのはすごく大事なのかなと思いますね。う
ん、もちろん雇用される側のね、問題や改善点もあると思いますが、うん、やっぱり雇用する側も、
うん、
まあ、いい会社でね、コンセンサス、まあ、信頼関係が成り立っていて、うん、会社の夢を叶え、まあ、理念をね、叶えるのがまたご本人ね、働いてる本人さんの夢でもあるっていうことがね、合致できればきっとね、長期継続的にもいいね、組織になっていく可能性が高いですね。
ですね。はい、ね。そういうね、会社をね、ほんと作ってほしいなと思いますね。
本当ですね。で、今日先生からお伝えいただいたポイント、離職率を下げるためのポイントは、まあ、一つが理念共有、思いを共有することですね。で、二つ目が、ちゃんと見通しを立てて育成計画で、接していきましょうということ。三つ目がやっぱりね、安心安全なね、環境を作る、言いやすい環境ということで、コミュニケーションということでいただきましたが、はい、先生いかがでしょうか。はい、間違いないですか。
そうですね。いや、本当に、うん、でもね、本当離職率下げるって本当に大事なとこなので、経営者にとっては。うん、で、結果それがね、採用コストを抑えられたりとか、うん、あと人が定着することでね、会社のサービスとか品質の向上っていうのもつながってくるので、うん、基本いいことしかないので、離職率が下がると。
うん、そうですよね。
はい。なんで、ここはね、ぜひ経営者としては、しっかり取り組んでいきたいっていうところですかね。
はい、ありがとうございます。今日は離職率を下げるということでお話をいただきました。あっという間のお時間でしたが、坂本先生に半さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では、企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます。こんな場合はどうしたらいいの？などなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛に送ってくださいね。
はい、質問の宛先はリッシー財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。